じゃあ今日の後半は、もう一つこう、メールをいただいておりまして、ルッチャさん覚えてるかな、うん、そのメールは、残暑お見舞い申し上げます、今はアメリカにいらっしゃるようですねって言って、私が今アメリカに来てるんで、さて日本時間ペルー、中南米編の続編としてペルー編を仕上げました、今回はオフセットをやめて、オンデマンドで印刷したので、うん、ちょっと安く仕上がりましたということで、覚えてますか、リュウタさん、日本時間。
はい、そうですね、
そうですね、うん、
ラジオの、南米とかで放送されている日本語放送のことを調べてまとめた本。
そうなんですよ、平原、哲也さんで、うん、メールを、何年ぶりにいただいたかな、すごい、
そうですね、うん、確かに数年ぶり、
数年ぶりですよね、リュウタさんが紹介してくださったのが2014年、
うんうん、
その時セントルイスにいらっしゃったんですよね。
そうですね、セントルイスに行ったば割と行ったばっかりだったと思いますが、うん、
でセントルイスで、ワシントン大学セントルイス校の、図書館に勤務されていて、で そこである記事を見つけたと言ってルータさんが送ってくれました、その記事がこの、日本時間という、これセルフパブリッシュの本ですよね、
そうですね、
平原さんが自分で
多分国立国会図書館が出してる、うん、月報の本屋にない本っていうコーナー、コーナーがあって、その、まあ、日本だとセルフファブリケーションでも国会図書館に納本すれば受け取ってもらえるので、うんうん、そういうコレクションが実はあったりするんですけれども、まあ、そういうのを紹介するのコーナーで見つけました、
うん、でそれでこういうのがありますよって言って、リュウタさんが教えてくださって、じゃあ、なんだっけ、読書の秋シリーズでこの本を紹介しようということになって、でそれで私はじーっとその、レビューを読んでいて、あれこの人の名前どっかで見たことがあるなと思ったら、それは遥かな章が始まって半年1年ぐらいしてからかな、うん、あるサイトで遥かな章を紹介してくれてるサイトがあって、でそれはタンパの人たちが、タンプの好きな人たちが情報交換をしているサイト でそこに、今度遥かな書って言ってアメリカで、なんかコミュニティラジオ局から日本語番組始まったみたいですよという、そういう、こう情報を書いてくださって、でその人の名前がふーっと浮かんできて、あっということで同一人物だったんですね、リュウタさんが教えてくださった日本時間っていう本の、著者と、遥かな書を世界のどこかでこんな書を紹介してくれる人がいるんだという、そういう感動を与えてくださった人と同じ人物で、それで、本を番組にで紹介するとともに、平原さんに番組に出ていただいた、それが2015年だったと思うんですよね、うん、あの時の番組トークもすごく面白くって、私はタンパラジオを好きな人たちの話であんまり聞いたことがなくて、リョウタさんは聞いてたことあります、その
でもないですね、ちょっと多分ブームという意味ではもう少し年代は上かなというのもありますが、
ブームだったの、うん、でその人たちのこう熱い思いと、子どもの時からどうして短波放送を聞いていたかというと、平原さんのおじいさんが船員さんで、で海に出る時に、行った先々でラジオを買って聞くっていうのをこう割とこう趣味にされていて、でそれも戻ってきて、その孫の、哲也さんにラジオをくれて、そのラジオで短波放送を聞いてくる、なかなかいい話ですよね、うん、なんかグローバルな、で70年代のそのブームがあって、で平原さんも聞くようになって、でそれでお仕事とかで、中南米とか行かれる機会があって、でそれでそこでこうラジオっていうものにこう関心を持って調べられたんですが、その平原さんの、本の日本時間っていう本のサイトに、平原さん今までブラジル編2010年と中南米編と、それで今度はペルー編 を出されているんですが、うん、そこで日本時間とはっていう説明が書いてあって、これちょっと、読ませていただきます。どんな本か、紹介をしたいので、日本時間とはと。19世紀の半ば、砂糖農園で働くためにハワイへ日本人が集団で渡航しました。彼らはその年1868年明治元年にちなんで元年ものと呼ばれています。その後アメリカ本土やカナダへの出稼ぎ労働者が増加していく一方で、白人による日本人排斥活動も活発化していきました。その結果1908年までにはアメリカへの出稼ぎ移民が禁止されました。でアメリカに代わって脚光を浴びたのが中南米諸国でした。ペルーはすでに1899年に移民が出かけており、1908年以降ブラジルへの移民が本格化しました。でまた続けて読みます。リョータさんもブラジル移民の、日本のブラジル移民のことを調べてたことがありますよね、大学
生の時、ね、はい、そうですね、うん、
でその関係でリュータさんもこの本に関心を持たれたんですが、それでラジオとつなげていくと、日本人移民の増加は現地での日本人社会コミュニティの誕生につながり、彼らを対象とする法事新聞や雑誌が現地で発行されるようになりました。でラジオの時代、ラジオの時代って言ったら大体いつ頃なのか、ここでは1920年代、アメリカでもそうですよね、もっと早い、
でき始め、まあアメリカは少しは早いと思いますけど、うん、でも一般に広まるのって
もう20
年代同じぐらいなのかな、
ラジオの時代。1920年代に入ると日本音楽の番組が放送されるようにもなりました。そのうちに日本人がラジオ局から時間を借り上げて広告料収入を得て番組制作を始めるようになり、日本語により番組も各地で始まりました、うん、でこの1920年代から南米諸国の各地で、できたラジオ局あるいはラジオ番組、について平原さんは調べているんですが、これ想像してみると意外と難しいんですよね。ラジオって遥かな将来もそうですが、今ここで話していることはライブで消えてしまいますよね、
うん、
だから意外とこれを調べるということは、もし遥かな将来にポッドキャストとかなければ、当時もちろんないでしょうから、
うん、
そのこう足跡をどうやって調べるのかっていうのがなかなか微妙なところなんですが、で、平原さんのサイトに戻りますと、法事新聞については、日本語で書かれている新聞については学者による研究も進められていますが、送りっぱなしのラジオ番組についてはまとまった資料がほとんどありません。なるほど、そうですよね。そこで法事新聞を中心とした文献調査、関係者へのインタビューおよび番組聴取を通じて、現地のラジオ放送局から放送された日本語および関連番組の歴史を取りまとめるためのプロジェクトとして日本時間がスタートしました。ということで、考えてみれば、そうですね、例えばこの WRFU でどんな番組が放送されてきたのか、
うん、
と言われると、なんか書いて残しているわけではないので、始まっては終わったいろんな番組について、はてさて、と WRFU がどうやってできたかってことは分かっても、そこでどういうふうにどんなことが議論されていたり、誰がどういう番組をして、どういうふうにこうコミュニティに関わっていたかって言われると、なかなか難しいですよね、うん
うん、
でそこで法事新聞っていうのにこう注目されて、でこのサイトには書いてないですが、以前リュータさんが紹介してくださった、この番組を紹介してくださった時に、私もこの本を紹介してくださった時に日本時間のブラジル編を読んだんですが、すごく面白くて、その法事新聞にラジオの結構ことが結構書いてあるんですよね、
うん、
でそこで、そこはるかな章のサイトにも書いたんですが、日本語間違ってるとか苦情が書かれたりするんですよ、うんうん、それは正しい日本語じゃないとか、あるいは明らかに間違っている 日本語、日本語っていうかその広告とかを、なんか内容をそう言ってしまったらその広告の内容が台無しになってしまうじゃないかみたいな日本語で話されていたりすることもあって、そういうこう、こうちょっと注意しないといけないんですよねとかそういうことも書かれていたりとか、あの、うん、なんか、ラジオと新聞って違う媒体だと思っていたのがその平原さんの、この自費出版されている日本編を読んでいくとそうじゃないんだっていうか、あの、うん、コミュニティのためにあるものってその媒体同士がいろいろこうつながったり人が関わっていたりするので、それをこう紐解いていく、あの平原さんが調査自分でこう調査されてそれをこう紐解いつながりを紐解いていったりその当時のことを浮き彫りにしていったりそれが最近 の, あのニュース最近のことも調べていらっしゃるのでという感じなんですよね、
うん、
ペルーってルタさんはブラジルのことを調べていられたのでペルーはあまりこう、はい、調べたりとかされてなかったのかな、
うん、そう、まあ、そうですね、うん、南米全体は
南米で、うん、
じゃ あ, あのあっさりとというか、うん、あれですけどそうですね、まあ、でもペルーはね、大統領が日系だったこともあるようにすごく日系人の多い、うん国では あるはずです、う
ん、で今度のペルー編では、うん、例えば1996年から97年の日本大使公邸の人質事件、
うん、
その時の人質に向けた放送とかそういうこともこうなんかこう資料とかあるいはひょっとしたら当時の人に最近っていえば1920年代よりは最近なので当時の人に話を聞いたりとかされているのかもしれないですよね。なんか歴史っていうのは過去を掘り起こすだけじゃなくてそれが今までどう続いているかっていうところも入っているのではるかなショーのサイトにこのホームページをリンクしておきたいと思いますので、聞いてああの読みたいなっていう方はぜひ出版されたとこだと思います、
うん、
で私たまたま、ね、数日平原さんのメールいただく数日前に、平原さんのホームページをチェックしてたんですよ。すごいすごいですね。なんかマジックみたいな感じがしましたねそれで知ってたんですよペルー編が出たっていうことを。ほんで、でも日本に帰ってから注文した方がいいかなとかって思ってたら、うん、平原さんからフィッってメールが来て差し上げますよってメールが来たのでわあ注文しなくてよかったとか思ったりしてでもこれでラジオで宣伝をしたのですごくシリーズで見ていっても面白いと思うんですよね、うん、一つの国だけじゃなくてその中南米っていうことでこう続けて読んでみるとまた発見があると思うしその発見がその行った地域の発見である場合もあるしその時の日本についての発見でもあるかもしれないので、うん、ちょっと私も、日本に戻ってこれを見せていただくのをすごく楽しみにしています、リュウタさんでもブラジルには直接行かれてないんですよね。
そうですね僕の研究は日本にいる日系ブラジル人の研究だったので、うん、歴史とかは調べましたけど直接行ったことはないですね。
で日本で、ま、だともうリュウタさんが調べている時代っていうのはもうスマホとかそういうのでこうやり取りができるんで、うん、ラジオとか媒体として入ってきますか？
そうですねオンラインラジオみたいなのがむしろあるんですけど、うんラジオただラジオって日本だと自分で始めるのにはすごく難しい、
うん、
現代日本だと
そうそう
媒体でもあるので今は、ね、ネットラジオとかありますけど、うんね、あとはやっぱり始められる媒体っていうと90年代とかだと新聞とかになるので、うん、むしろそっちだったりとか
そうですね新聞とか、うんラジオ局で があって、もそこでいろんな多言語の番組を持つっていうことを始めるってことは、日本の場合そんな簡単じゃないんですよね。そう、どの国でも簡単じゃないかと思うけれど、そのメディアの垣根の、あのオープンさみたいなのが、国によって規制が違うので、そういったことも含めて、うん、いろいろこう考えさせられたりしますね。
そうですね。その南米での初期の日本語放送の面白いのは、
うん、
それがある程度その商業的に成立してたからやってたっていうのが
あ、うんうん、あ、そうですね。
コマーシャル流すとかそういうマーケットがあったので、
うん、
それはなんかそれはそれで面白いなと思うんですけれども、
コマーシャルだけ追っていっても面白そうですね。つまりスポンサーでもあるわけですし、
そうですね、
うん、経済がどう回っているかという意味でも、その移民の間とかでも、うん、いろんな意味でなんかこう資料としてもすごく豊かな資料なんじゃないかなと思います、
うん、
今日はゲストが来られるかなってテキストをいただいてるんですが、ちょっとお天気もいいので来られてないので、最後の曲にいたします。最後の曲も、さっきの、続きで、加山さんが選んでくれた曲です。福耳の星のかけらを探しに行こうって、これシスターカヤで以前かけたことがあるんですが、この福耳っていろんなアーティストが、その事務所に所属しているアーティストが参加してるんですね、
はあ、あ、なるほど、
うん、それはもう知らなかったんですが、こっちのバージョンでこっちがもっとかな、うん、かけようと思います。ストームさん、ミュージックスリープリーズゴー。今宵星のかけらを探し